本校新聞、2011年平成23年9月4日。心に届く新人神話。夫のがんを宝といただいて。自分の新人を継いでくれる人ができてウキウキする。妻の私、当時37歳や、家族、信者さんを前にそう言い残し、41歳という若さで夫がこの世を去ったのは26年前のことでした。自分の人生をかけるつもりで夫のもとへ嫁いだ私にとって、夫ががんに蝕まれ、結婚してわずか9年で今生の別れをしなければならないとは夢にも思っていませんでした。あの時の辛さ、悲しみはとても言葉で言い表せるものではありませんでした。夫の亡き後に私に残されたのは、8歳から2歳までの4人の子供たちと闘病生活を送る義母でした。また夫が心血を注いだ広間のご造営に関わる多額の借り入れ金でした。その上に教会の信者さん方を助け導くという教会長としての御用と、とても担いきれるとは思えない現実を前に、私は夫の後を追って死のうとさえ思ったこともありました。しかし私には夫の死や先行きを嘆き絶望する暇は与えられませんでした。家庭や仕事上の悩みをはじめ、命に関わる深刻な問題に至るまで、信者さんたちの身の上に次々と抜き差しならぬ問題が起こってきて、私の座るお結界へ駆け込んでこられたのです。潰れそうな思いの中、私はひたすら夫に倣い、必死に神様へその立ち行きを祈り続けることしかできませんでした。また教会の御用の合間を縫うように、家事に育児に義母の介護にと取り組み、無我夢中で一日一日を送る日々が続きました。私は何時にぶつかるたび金光様と唱えつつ、夫の残した喜びを見ること、常平静心という教えをすがるように唱えました。そうすることで、悲しみや辛さばかりを見るのではなく、おかげをいただいている喜びを見なければいけない、何が起こっても常平静心で生きること、と夫が語りかけてくれているように感じられ、私の心を支えてくれたのです。信者さんと泣いたり笑ったり、時には激しくぶつかり合ったりと、そんな時間を重ねていく中で、神様は教会の柱となる人々をお育てくださいました。思い返せば、至らぬながらも本当に生きた御用をさせていただいた年月だったと、ようやく落ち着いてきた今日、感謝の気持ちを新たにさせていただけるようになりました。そうして気づいてみると、困難な中で育ててきた4人の子供たちも、それぞれに良き伴侶と子供を授かり、今ではいろいろな面で私と教会を支えてくれています。夫は亡くなる数日前、私に言いました。お前は得したな。短い間にたくさんの経験をさせていただける。それがこれからのお前の人生につながっていく。神様からお得をいただいたんや。その時は何を言っているのか分かりませんでしたが、私の人生は夫の言葉通りになっています。私の人生に降りかかった数々の困難、しかしそれらがあったからこそ、非力だった私が教会長という御用を今日まで担わせていただけているのだと思います。この運命は、教会に関わる皆を助ける御用のため、神様が私に用意してくださったものだと思います。今ではあれほど私を苦しめた夫のがんを人生の宝といただきながら、まだまだお礼の足りないお詫びを神様に申し上げています。このお話は実話をもとに執筆されたものですが、登場人物は仮名を原則としています。翻訳、入田康子。